Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年3月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
いや純、はい、そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、
ありがとうございます
、はい、定着してきましたね。カミソリ負け弁護士軍団がハマグリボーイだっていうことを告知すると結構メールをいただいたり、
そんなありがたい話もあるんですね、はい、
1ヶ月ぶりですかね、
はい、
ちょっと最近ゲスト呼びすぎちゃいますと、
ね、そうですね、1ヶ月前に2本撮りをしまして、はいはいはい、お二人カミソリ負け弁護士軍団に来てもらって、はい、1本目取って、はい、2本目に頬ほ座の山下健二さんお越しいただいて、
はいはい、
ね、あれが1ヶ月ぐらい前でしょもう、
うん、
ね、え、だからその1ヶ月ぐらい呼びがかからないと不安になってちょっと今日無理してきましたよこんなことしてる場合ないのにと思いながら
スケジュールを調整して
調整してましたね
ちょっと待ってくれ言ってましたね、
番所繰り合わせの上
それそれ
出席してますから、
はい、そうですよ。 で塚越健二さん、
はい、
で花房観音さん、
はい、
ゲスト会が続いてまして、
はい、
やっぱりね、このゲスト会が続くと私も自分の近況で話しにくいじゃないですか、
うん、そうですね、
ゲストに来てもらってるのにこの間こんなことあってねっていうような話がなかなかできなくて、お二人は、ね、純粋に同期の友達というか、
はい、
司法修習の同期なんでということで、はい、結構そういう話もできるんで、
はい、
1ヶ月分くらいだからそういうのね、
そうですね、
あんまりしてなかったなと思って、
ね、僕だって昔1時間半ぐらいその豆腐の早食い聞いてた時ありましたよ、せっかく京都まで来て
何やったっけ、純正のね、純正の早食いじゃないよ、湯豆腐食べ比べ大会、
ごめんごめんごめんなさい、はい、うん、それ1時間半ぐらいその話聞いてた時あって俺何しに行ってんねやろって
気使うやんか、花房さんとね来てもらって、塚越さん東京から来てもらってんのに僕の湯豆腐食べ比べ大会の話をするわけにもいかないんで、
いかないですね、確かに、
いかなくて
面白かったですよね。
いやでもね、あのカミソリ負け弁護士軍団に、このね、カラハゲさんからメールいただいております。京都府男性50代の方です。隅田さん、大谷さん、長谷川さん、こんばんは。
こんばんは。
恐れながら初めてメールさせていただきます。
嬉しいですね。
私は普段仕事で車を運転している時にラジオを聞いていますが、数年前たまたま夜に車に乗った時 KBS がかかりっぱなしだったので、はい、たまたまこの番組を聞くことになりました、はいはい、知らんおっさんの声だと普通はすぐにチャンネルを変えるのですが、うん、隅田さんの名前と声に聞き覚えがあったのでそのまま聞いていました、うん、特にその時に面白いとは思わなかったのですが、うん、まあまあ、率直でいいですよね、はい、これ汚い、はい、お便りをいただければ。
そういう時もあるわね、
あの、はい、汚いまま終わるお便りはいらないですからねはっきり言って、うん、この汚い部分から始まって、
そうそうそう、
こうね、はい、起承転結ある、はい、はい、メールだったら私も嬉しいんですけれども、うん、特にその時は面白いと思わなかったのですが、
はい、
その後水曜の夜に車で出かけることが多くなったので、その時には KBS に合わせて聞くようになりました、うん、
はい、
そして今では毎週聞き逃さないようにラジコのタイムフリーで最初から最後まで聞いています中でもカミソリ負け弁護士軍団の会は楽しみです、
はい、ありがとうございます。
初めは島田紳助と土建屋義行の同級生トークのしょうもないバージョンやなと思っていました、
はい、それはしゃあないね、そこはね、
それはしゃあない、
それはそこと比べないと、は
いはい、うん、それはしゃあないね、今でもそうかもしれない、
どっちかというとそうでしょう、ね、しょうもないバージョンです、はい、
それはそうですよ、紳助さんなんてね、もう東大切ってのデーブ喋り手でしたか。何度も聞いているうちにカミソリ負け弁護士軍団の面白さが少しずつ分かってきました、はい、でもこうして楽しみに聞いているのですが、一つの疑問がずっと解決できずにいます、
はい、
それはカミソリ負け弁護士軍団の意味です、
はい、
カミソリのように切れ味鋭い弁護士には勝てませんという意味かなと思っていますが、具体的にそういう人がいるのか、また別の、全く別の意味なのか、切り込まない隊長の軽快なトークでお聞かせください1円も払わずに楽しませていただいているのが申し訳ないですが、これからも変わらず番組を聞き続けてください。失礼なメールですみませんでした。からはげさんからいただきました、
はいはい
はい、これは ね、そうです、切れ味鋭いカミソリ弁護士と自称していた人との、はい、まあ ね、その人と対象で我々なんて、はい、ね、卑下してカミソリ負け弁護士ですよと名乗ってからですけれども、
うんうんうん、それ名乗ってないんですよ ね,
ねあそこはこだわりが、
はいはい、僕もね、それについてあまり気に入ってないです。カミソリ負け弁護士軍団っていうのには、
ああそうですか、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長
い までやったらちょっと気に入ってない
ワンセットね、
そこまで言うんやったらもう分かるけど、
そこも起承転結が、
はい、
これだからカミソリ
弘中弁護士が、
ね、弘中弁護士いろんな無罪判決をそう
が
小沢一郎さんのとか、うん、加納姉妹とか、あとサッチーとかね、うん、野村幸男さんとか、
でね、ロス疑惑、
そう、ね、あ三浦知良、
はい
はい、
ね、ちょうどねカルロス・ゴーンさんの話題の時にね、
カルロス・ゴーンがね、はい、なんか楽器の箱に入って逃げちゃった
そうそうそう
楽器の箱でしたよね、確かね、入ってみたいなあったじゃないですか、はいはい、国外逃亡したっていう時に、うん、まあその前ですよね、はい、カルロス・ゴーンの弁護人をなさってて、
はい、
カミソリ弘中、
うん、
カミソリの切れ具合を、
はい、
もう一度試したくなった、
試したくなったみたいなことをね、はい、おっしゃってて、まあその事件の話してる時に、うん、もう我々はカミソリ負け弁護士軍団ですよって言うたのが始まりですかね、
そう
ですよ、カラゲさん、
はい、から始まりですね、
はい、そうなんですけど、はい、それでここ書いてらっしゃる通り、しんすけさんと土建屋義行の同級生トーク、義行さんねって書いてありますけど、はい、しょうもないバージョンやと、うん、
はい、
だからもうか50代でそういうハイヤング教徒、
はい、
リアルタイムで聞いてらっしゃった方なんでしょうね、
はい、
だからそういう人からしたら、その我々がね、うん、この拙いこのトークはね、
はい、
それはそう思われるかもしれないですけど、
はい、
でもこの間、うん、お二人もご存知だと思いますが、はい、私の中学高校の同級生の黒本いるじゃないですか、
はい、
歯医者やってるね、金曜日に先週の歯石を取りに行って、は
あ、
でその時に、まあ、なんか喋ってきはるんですわ、うん、あの人ね、めっちゃ喋ってくるじゃないですか、はい、めっちゃ喋ってくるんやけど、でスミちゃんのラジオ面白いわって言うてくるんですね、うん、このラジオも一回出てくれたけれども、
あ
面白いわとか言ってて、
はいはい、
ありがとうで、まあでもね、それも、うん、まあ昔からの30年来の友達やから、うん、まあそう言ってくれてると聞き流してたんですけど、
うん、
でその時に、
うん、
そういやでもな、最近ウォーキングするようになって、
うん、
他のお笑いの大御所の、
うん
うん、まあ大御所売れてる売れっ子芸人のラジオも聞くようになったけれども、すみ、うん、ちゃん遜色ないでとかね、
うん、
まあ、言うて友達やから言うてくれるわけですよ、そういうふうに、
はいはいはい、
で言うてくれてて、
はい、
でその中でね、サンドイッチマンとかも聞いてんやけれども、
うん、
まあ、サンドイッチマンとかやっぱりあんだけテレビのレギュラーあるから、
うん、
まあ、気晴らしみたいな感じでラジオ楽しんでて、それはそれでおもろいと、
はいはい、
うん、だからまあだからそれで比べるのもおかしいけど、すみ、
うん、
ちゃんはラジオ死ぬ気でやってるやんかって言われていやそうでもないでと思ってそうでもないやろ、俺の命軽ないこれが死ぬ気やったら、
いやいやいや
死ぬ気でやってたとしたらさ、
死ぬ気の炭だと息抜きの
サンドイッチマン
ちょうど比べられる、
どっちが
お前おそう思うか言って、その30年友達なわけですよ、俺死ぬ気で喋ってるかな、この
なんか感じたんですかね、その声から、
いや、うん、生活かけてるもんね、これに
かかってるってい
や死ぬ気で喋ってるかなとか思って言ってたんですけど、
うん、
でもね、それが金曜日で、
はい、
で土曜日に、
はい、
阪神師匠と一緒にお食事行ったんですよ、で阪神師匠と阪神師匠の地元の方と、
はい、
泉大津の、
はい、
で地元の方が、まあ、阪神賞の関連で、まあ、知り合って、うん、私が顧問やってたりするんですよ、会社をやってらっしゃる方で、うん、とあと巨人賞の、うん、弟子、まあ、劇場の、ね、出番の時に世話とかしてる会社さんっていう人がいて、でその人も4人で、
うん、
京都でねお食事行ったんですけど、
うん、
カウンターだけこの焼き鳥のお店で、
うん、
でその時に阪神賞とね、まあ、いろいろ喋ってて、でもかっこいいで、もう阪神賞たまらんで、途中でもお酒も入ってるからもう抱きつきたくなった真横に阪神賞がいてもうかっこいいのよその逸話がその、
はい、
おっしゃってたのが、
うん、
朝の連ドラで NHK ね、うん、
はい、
マッサン
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 マッサンなんですか、
どっちなんやろ、
マッサン
マッサンですか、
多分ね、
マッサンですか、
ウイスキーのやね、
誰がやってないのね、
あの人ですよ、
マッサンは外国の方じゃなかったでしたっけ、
ああかもしれん、
またここちょっと
ヒロインが
止めておいてください、玉山哲司さん、ああ
そうそうそう、
マッサン、
マッサン、そうそう、
で外国人の女性とですかね、
そうそうそう、
で、阪神巨人両師匠も出られてて、
はい、
でその時のあれ何の話だったかな、なんかね、そういう 連ドラの話だったかな、マスさんの話になった時かな。でその時に、うん、まあ打ち上げがあったとね、うん、全部もう終わって、はい、撮影が終わって打ち上げがあって、もう出演者小池栄子さんとかも出てたんじゃないかな確か。でまあそうそうたるね、うん、朝の連ドラやから、うん、まあ、出演者が、うん、あ全員集合した打ち上げの時に、あのそうね、それぞれそういう出演者がスピーチをする機会があったと、うん、はい、でその時にその松竹の大御所のコンビも出演されてたらしいんですけど、うん、そのスピーチの順番が自分らより後やったらしいんですよ、
う
ん、後やったらしくてね、うん、はい、でそれがその、はい、阪神と巨人師匠からしたらちょっとあれ、うん、あそうかこの順番かってちょっと思ったらしくてね、
はい、
でこれはもう阪神ちゃん二人でね、
はい、
根こそぎ笑い持っていったろうってなったらしいんですよ、はいはい、阪神の巨人賞ね、はい、で、阪神ちゃんなんかネタ用意してるかとか、あちょっとなんかあるあるとかってで相方あんのか、あるあるあるみたいなので、でも別にそれ何も言うわけでもなく、うん、その前出てスピーチした時にまあそれはもう根こそぎ持っていったらしいんですよ、
はい、
根こそぎで、はい、それを聞いて、うん、僕ねそのまた別に、うん、そのドラマに出てたバッファロー五郎の A 先生から個人的に聞いたことがあって、
はい、
マッサンの打ち上げでの阪神師匠と巨人師匠がすごかったって、
は
い、あまりにもその別にフリートーク形式だけれどもそれが漫才になってて、
うん、
でもうそういうもう小池栄子さんとかがもうどんどん前行ってもう大爆笑で、
はい、
すごかったっていう話を聞いたことがあって、
はい、
でその時に俺は吉本の後輩やっていうことを誇りに感じたんやって言われたことがあって、僕はまあ巨人の弟子だから、はい、もうだいぶ前やったんですよ。
つながったね、
つながって、
はい、
でちなみにバッファロー頃の A 先生が言ってたのは、うん、その後そのパーティーでね、あのミニカレーを2人で取って一皿で2人、はい、2つのスプーンで1皿のミニカレーを食べてたっていう、
はいはい、
それも印象に残ってるって言ったんですけど、はい、だからそれ聞いてるとか、まあ、いろいろね今、うん、あの僕昔の話聞くの好きなんで、はい、そのデビューした頃の話とか聞いてて、だからもう来年50周年なんですよ阪神巨人、
うん、
やっぱり50年にそういう戦いを、はい、うん、無数のそういう戦いを勝ち抜いてきたんやなと思うと、
うん、
かっこいいなって思って、
はい、
うん、いやでもね、いやそういう僕なんてねもう戦わずしてすぐに逃げてもうた人間ですから、うん、あでもよかったな思って、そういうね、ヒトラーを間近で見てるから僕はやっぱ逃げたんやと思うんですよね、その18歳、うん、9歳やった私は怖くなって、うん、そりゃ怖なるわっていうね、うんうん、ちょうどだから初めてお会いして30年なんですよ。1990年の2月ぐらいなんですよ。
はあ、
その新助の人間マンダラのオーディションでね、
うん、
多分2月かぐらいだと思うんで、ほんまにちょうど30年で、
はい、
でまあそうやってね、未だにねお付き合いさせてもらってて、うん、でその時にまあいろいろね話聞いてて、もうあとそのね、なんでその今の話がめちゃめちゃかっこいいかというと、50年の逸話がいろいろすごい話を聞いて、うん、まあここで言えない話が多いんですけど、
うん、
でもカウンターで喋ってやったからね、うん、普通にカウンターで結構大きい声で、
はいはい、
でもね、やっぱりね僕いやずっとね、まあ、巨人賞の弟子やから、うん、まあ、いわば阪神賞の弟子でもあるわけですよ、コンビなんで、
うん、はい、
でその時にこれずっと2時間半ぐらいそのお店にいて言えなかったのが、うん、そのね、まあ、こう4人並んでたんですよ、こう、
うん、はい、
こう L 字型のカウンターのお店、
うん、はいはいはい、
で、
22か
22でこの僕はこの L 字型の角の部分に座ってて、で僕の右隣に、
うん、
阪神師匠が座ってらっしゃって、はい、で最初このね、あれどっち側の端やっていう話になったんですよ、置いてある、こう お端が置いてあってね、どっち側の端が俺の端やみたいな感じで、はい、ああ右側やな、
右側
で、ああ右側やな、ほんで右側取ってはったんですよ、うん、こうやってね、 でも端置きを僕の端置きに置かはったんですよ、
はい、
そっから僕も箸置きがないまま
時間鶴屋さんもまた隣の方
どめしたらまたもうでも満員やからさ
あそかそか
最終的にもうその会社さんっていう人の、うん、がもう亡くなっちゃうやん、だからもうずっと
箸置きないな
と箸置きないなって思いながら、うん、でもそういえば言えないですよね、
取ってますよ言うて、
師匠取ってますよ言えないのよ、それが指定関係で、これ
最初言いましたやんって
右が言うてはりまして確認自分でしてはりましたやん、お箸右やなって言うて、なんで箸を聞いたらやん言えないよそれは言えなくて、
言えないか、
そうそうそう、で言えなくて、まあそれでもいやでね、阪神師匠とお話してる中で さって言わはったのがさらっとね、そのあこの間 ABC ラジオ出てんの聞いたわ、うん、偶然聞かはったらしいですけど、はいはい、やっぱりこの世界やめられんやろいや言われたんですよ。だからその僕は本当にね、その黒本が言うようにね、うん、死ぬ気では決してやってないし、うん、いつでも、やめてやろうと思ってるんですよ。
あでもね、あれ僕の妻の、うん、妻がこの間珍しくあの、はい、お友達と、飲みに行くって言って帰ってきたら、はい、そのこのラジオの話したら、はい、あれその隅田さんってうらうらのやつに出てはる人って、うん、あの人好きやねんっていう話になったって言ってましたわ。
大谷君も知らずに
知らずに。
あじゃあの KBS だけやめるわいやそのもうでもねこれあの、はい、なかなかねいろいろ前、うん、塚越さん来た時とかでもこのラジオやっていく苦労話とかしてましたけど、うん、あでもずっと続けてんのはね、うん、やっぱり自分の中で やめられないんでしょうね、もしかしたら阪神師匠はしみじみとね、はい、この世界やめれへんやろ、うん、だから僕がそう辞めて違う職業ついてるけれども、うん、未だにそのこの周辺をうろちょろしとるわけじゃないですか、阪神師匠からしたらね。うん、だからそういうふうに思ってらっしゃるんだなって思って、一回そういう人前でこういう放送で喋るっていうことを経験すると、うん、だから君らもそうやで。
いや、そのいや僕ですらだからもうこれ多分なくなったらもう絶対僕らは出ることがないから、ね、あの喪失感というのは
もう楽しみなくなるよね。
激しすぎるよね。
ああそっかそっか、
うん、だから黒本が言うことは正しかったのよサンドウィッチマンはええわけよ、別に気晴らしやってるから、
気晴らしやから、
そうそうそう、日本放送がなくなろうと、
いくらでもあるから他に、うん、
ね、
うん、やっぱそういう風なもんなんだろうな、自分では意識してへんけれども、うん、ああと言われてみたら、うん、ああだからそこまで思ってへんけど、うんうん、もしなくなったらもう
この番組なくなったらって思うとね
今日ね死ぬ気でやっていきましょうよ、
はい、
はい、というわけなんですけれども、はい、あの1曲目そうやだからこのね1ヶ月の間そのエピソードトークできひんかった言ってたけれども、そもそもだから1ヶ月前にあなたたちと日本撮りしたのはなぜ日本撮りやったかというと、私があの沖縄、う
ん、はい、
はい、行ってたんですよ、はい、
僕もその直前に
行ってたんですよ、行ってたやろ、1月末行ってた、
僕1月末に行ってましたね、はい、
それはどんなんで、
それはその異業種交流会の
またや、またや、
またや、はい、別に悪いことではないですか、
異業種交流会とかの話って、うん、一番こういうラジオに適してる話やんか
いやだからあんまりしないんだけど
僕もちょろっと言う時あるけど、はい、そこの野球チーム作ったとかいう話をしてしまうことがあるけれども、はい、それ僕らもいろいろね、はい、仕事上の付き合いもあるから、
うん、はい、ね、あれやけどね、
自営業頑張らなあかんから、はい、あそうゴルフ旅行で行ったの沖縄に、わざわざ
ゴルフ旅行ですね、
はい、家族を
置いて
置いて
、まあ、大事なゴルフや言っていきますね
それを許容してくれるんですか。
そうですね、ありがたいですね、思えばね。
それはもうあなたが多分家族からあんまりあれじゃないですかその、うん、
必要とされてない
まあそういう意味ではされてないよね。
だって子供小学生でしょ、あ小学生中学生か、うん、小学生と中学生いたらなかなか親父だけがゴルフ旅行行くのって困難な、
まあ、そうやよ
ね、なんでなんて、うん、なんで沖縄な
の連れてってよって
ってなるわね、
うん、全く言わなかったんですか息子も。
それは言わないね
それはある種寂しい話ですよ、うん、
あ
で僕はだからその2月はその京都岡田会のその先輩方がね、うん、阪神の沖縄キャンプ見に行くと、
いいですね、
でそれで竜兵ちゃんも行かへんかと、はい、それこそこの番組のスポンサーのさくらさんの社長、うん、浅井社長とかね、はい、行かへんか言われたけれども、はい、あの行きたいけど、うん、僕は6歳の娘がいる身やから、
はい、
それは多分無理ですわ言って、ほんで、はい、もう家族も一緒に行ったんですよ。
あ一緒にか、
うん、うちの家族
あ一緒になんです
か、ね、そうです、お父さんお母さん
そこ一人で、
お父さんお母さんも、
いやそうそうそう、
ええー
う
ん、
いやでもそのね沖縄ってさ一人で行ったらまあまあそれでもするけどさ、3人で行ったらさ飛行機代とかも3倍になるからさ
いやそりゃそうやけど、
えらい高つくから
まあ、でもゴルフもせえへんから、
あ、
うん、お父さんお母さんもねその普段からお世話になってるんで、
うんうん、
それ誘わへんわけにいかへんか、うん、その3人で行きますと
も、あまあお父さん好きやもんね、
3人もね、そうそうそう、だからそれで一緒に行ってっていうのがそれがありまして、
はいはい、今日のトピック隅まで読ませて、
今日のトピック墨まで読ませて、ね、はい、このコーナーも死ぬ気で、はいはい、他人の不倫の話をしたいなと思うんですけどどんなんやね
どんな
ん。あ、でもね、ちょっとさっきの話の続きになるかもしれないですけど、はい、本当にこのハマグリ御門の編やっててよかったなって思うんが、
はい、
この間ね、これも先週やわ、その裏裏の朝日放送の生放送終わりに、はい、この番組のリスナーの方3人とご飯行ってたんですよ、うんうん、
はいはい、
で、
はい、
それは前言ってた、あの阪神の優勝祝賀会に行った時に、
はい、
うん、阪神の総務の方で、
はい、
リスナーの人がいて、はいはい、声かけてくださったいう話をしたでしょ、うん、
はいはい、
その話をしたら、うん、それを聞いたオリックスの職員の方が、うん、
はい、
私も聞いてます言うて、
はい、
でね、ハマグリ御門関西ダービーと言いますか、あ、なんていうの、はい、大阪ダービーっていうの、関西ダービーっていうの、
関西ダービー、大阪ダービー、まあ、
日本シリーズ両方言いますな、やりましょうか、うん、みたいな話 で、うん、でオリックスにはもう一人前から知ってる、
ね、
ね、いたんですよ、ね、あの
チケットをいただいた、う
ん、その、はい、派生順も行ったことあるやんか、
はい、
あ、ロイヤ順な、はい、ロイヤ順も行ったことあるやんか、はい、あの方とそのオリックスはもともと同じ会社で知り合いなんで、はい、その阪神の人と4人で、
はい、
行ったんですけど、はい、そう、でそれもね、そのオリックス の、 あの長谷川君の知ってる方の人がね、
はい、
わざわざその店を予約してくださってたんですけど、はいはいはい、その梅田のヘップあるじゃないですか、
はいはい、
ヘップの、うん、ちょっと筋入ったところのね、
うんうん、
まだなんか地下入る居酒屋を予約してくださったんですけど、うん、あの、あ、で皆さんね、このハマグリスナーであると同時にサイキッカーなんですよ、
うんうんうん、
でそれで、その予約した店送ってくる時も、
うん、
実はこれはあのある意味がありますとなぜこの店を予約したかとか書いてあって、もう何のことかよく分からんかったんですよ、
うんうんうん、
分からんと言ってそのお店でまあ集合した、あれ言うてはった、この店にした理由って何なんですかって聞いたら、うん、実はこの場所に喫茶レイがあったんです、うん、喫茶レイっていうのはその竹内義勝先生が特撮マニアで毎日集まってね、あの大久保礼先生、
うん、
素人名人会のね、
はい、
審査員をなさってた作曲家ですかね、
はい、そうですか ね作曲家か作詞
作詞家かな、どっちでしたっけ、大久保礼先生、
はい
はいはい、のそのお店を、はい、ね、もうずっと占拠して竹内先生の一派が、
はい、
でなんかその回転が悪くなってで竹内先生を追い出すために、竹内先生らをね、はい、追い出すためにカラオケ導入しようと思って、
うん、
そしたらもう喋れないじゃないですか、特撮の話できないじゃないですか、はいはいはい、怪獣とかの話を、うん、設置しよう思ったらカラオケを竹内先生らが反対運動を起こしてそのカラオケ設置案もう廃案にして、
はい、
で最終的にはもう閉店になってしまったっていう、その喫茶例の跡地なんですよ、はい、
あ、そうなんですね、
おーとか言いながらね、
ちなみに大久保礼先生は放送タレント、はい、声帯模写芸人だそうです。
あ、作曲家じゃないんだ。
なんかそういうイメージでしたけどね。
あ、そうそう、なんか作曲家のイメージだったんですけど、
ね、なんか、あ、もともと声帯模写、要
は
歌声を真似るっていうところから入ってるらしい、
うん、あ、そうですか、
はいはい、
あ、それ音楽関係じゃないね、
はい、で
もね、それは五目飯や、
バックバンドの、バックバンドね。
あ、そうかそうか、はい、でだからそういう感じのことをね、
はいはい、
みんなほんでやっぱりサイキック昔から聞いてはって、でいつ頃から聞いてますみたいな話は、まあ、うん、同じイベント行ってたりとかね、丸山やんを行ってたり、はい、神戸大学のイベント行ってたりとか、うんうんうん、その阪神の方が43言ってたかな、うん、だから僕よりもちょっと下で、
はい、
でオリックスの人は僕より、僕と同い年、
うん、
で2つ、うん、上かな、もう一人のオリックスの人がみたいな、うん、まあ大体同世代、40代で、40代50ぐらいで、うん、っていうので、もうだから結構見たもの聞いたものがもう一緒なわけで、
うん、
なかなかやっぱりね、このラジオやっててよかったなって思ったのが、
はい、
そのね、阪神の人が、
はい、
あの双子らしいんですよ、
はい、
双子で、はいはい、双子で、うん、あれどこでって言ってたかな、何県って言ってたかな、あの東北の方ですよ、
はい、
で、双子のお兄さんは美術の先生をしてるらしくて、
うん、
ほんでその双子の兄弟でもね、そんな別に喋らないらしいんですよ、そういうお正月が集まったとしても、
ね、
まあ、そのなんだろうな、通り一遍の話はしても、うん、今ラジオ何聞いてるとか、だから二人ともそのサイキッカーでラジオ好きやったけど、
うん、
まあその大人になったらね、そんな話しないでしょ、うん、もう40代の兄弟が、
まあ、そうやね、
そうなんかな、
だからあんまりしないでしょ、大谷君もそのお兄さんとそういう趣味の話とか、
うんうん、
でもだからうちのお兄さんはあのこの場この結構聞いてくれてるから、
あ
のほほほ座の人に専門何って聞かれたらお前なんて答えたんとか聞いてる
よ。細かいとこ山下さん聞かれてて困ってた、困惑してたという話しましたよね。そんなこと聞いてくるんや。
そんな聞いてくるから、だから
そのね、お互い別に仲はいいんだけれども、うん、そんな別にあのその方もまああの物静かというか自分からわーわー喋る人じゃなかったんで、あんまり喋らなかったらしいですよ、うん、でもある時、うん、その二人ともだから実家を大阪なんだけれども、はい、大阪でお正月かその年末年始帰っている時に、うん、一度兄が、うん、そのねちょっとラジオのイベントで京都行ってくるっていうようなことがあったと何年か前にね、
はい、
でほんで結局別に聞かんかったらしいその時は、
はい、
その時ほんでその話の人まだこの番組聞いてなかったのかな、もしかしたら、あでも聞いてたのか、あの、うん、ポッドキャストから僕は日本放送でやったポッドキャストを聞いてたってから、うん、でもその時も別に答え合わせをすることなく、
はい、
もうもしかしたらそうなんかなぐらいもしかしたら兄貴も
まさかの
ハマグリ語も聞いてるかなとか、でも違ったらあれやかって聞いてへんかったらしいんですよ、うん、でそれでだいぶ経って、うん、でこの間この番組で話したじゃないですか、うんうん、それでようやくお兄さんがえ絶対弟やんって
そりゃそうやわね、分かるわ、ね、
分かるやんか弟の話してるってなって連絡来て、うんうん、で LINE が来たらしいんですけど、そこにそのもう何年か前に生放送で、ハマグリスナーの人来てもらって、生放送でやった時やったでしょ、
そんな写真見たことあります。
ね、僕は、ね、あの、柳田さんと坂上さんと宇野 T が来てて、正月やったかな、正月の3日か年末かにやったことがあったと思うんですけど、その時に僕とお兄ちゃんが撮ってる写真を、その阪神の彼に送ってきてて、俺行ってたで、この番組の、この日、このイベントに、言うて。っていう、
うん、すごいね。
そういうことがね、
なんか似ちゃうのね。
うん、なんかね、双子ってよくあるじゃないですか、はい、ああいう仰天ニュースで、うん、同じ時に同じことが実は起こっていたっていうような、うん、
そうそうそう、
それのすごいなんかこじんまりしたエピソードですけど、
いやでもなんかね、
いやいや兄弟2人ともハマグリ顧問に言うってなかなかないよ
一人でもないからな、
一人でもレアよ
一人でもあんまりないから、うん、やっぱこの番組やっててよかったなっていうね、うん、そういうことで、
なるほど、
兄弟が双子の兄弟が話すことがまたね、
うんうんうん、
復活して、
うん、
で僕の本を持ってきてくれて2冊持ってきてくれて、うん、お兄さんの分とその人の分をサインしてて、
それは、うん、
でまあね、その3人とも、サイキッカーやから、うん、であのね、上真子さんと竹内先生と板井さんがいつかねまたイベントできたらいいですよね、
う
ん、サイキックミーティングで話をしてたら、オリックスの人が言うわけですよ、
うん、
そのねサイキックミーティングっていうのはいつも、まあ、丸山野音とかでもやってましたけど、うん、基本的に大阪厚生年金会館でやってたんですよ、
うんうん、
今はそこどうなってるか知ってます？あ、オリックス劇場なんですよ。
そうですよね、
うん、
オリックス劇場でいつの日かって言うて別れてるんです。4人は
最後
最後
そこで
社会に戻っていったっていうね、
さーっとね、
さーっとだからこのラジオは 大事だから死ぬ気で不倫の話をしたいと思います、うん、今週取り上げたいのは、
はい、
どの不倫ですか、ご存知ですか、これね先週の週刊新潮で記事になりました、
はい、
性倫心も必要、
政治倫理審査委員会じゃなくて
思うでしょ、
違う、
そのせいじゃないんですよ政治のせいじゃないんですよ
違う、
立身弁のせい、政倫審も必要、
あ、
自民党女性議員の歌舞伎町ラブホ不倫、こんな書きますな、政倫審
性別、性性別のせいに倫理の倫、
まあ、分かりやすいですけど、ね、
政倫審、
はい、
でこの方は広瀬めぐみさんっていう、
はい、
もともと我々と同業者だったんですね、弁護士で女性の、
そうなん
ですね、
もともとということはあの、今もそうなんちゃいます
で
も、
あ、そうか、弁護士登録はしてるのか、
今はどうなんでしょうね、
ね、うんうん、弁護士登録しててかな、うん、はい、1994年に結婚し、
はい、
うん、
で結婚相手も弁護士だそうなんですよ、
お
で、夫は盛岡第一高校の同級生で職業は弁護士で、まあ、結婚して近くで見ていて面白そうと思い司法試験に挑戦、結婚の5年後に見事合格した、
ほ
だから1994年に結婚して1999年に受かって
合格らしいですよ、
ってことは、うん、準備期間2年ぐらいあるじゃないですか、
そうですね、
っていうことを考えると、
うん、
実質まあおそらく3回ぐらいで受かってる、
あ、どうですか、短期合格の
範疇ですね、短期合格の範疇ですよね、 ちなみにロイヤージュンは、
ロイヤージュンはまあ中長期ですよね。
中長期、長期やろ、長期やろ。動画
まで7回ですね。
7回、はい。切り込まない隊長は。
そうなんです。9
かやろ。絶対だからこの人らより
自分言え。恥ずかしいから。
いや、お前らも死ぬ気でやれよってことです。自分のね、恥ずかしい部分を身を削ってやれよっていうことですよ。死ぬ気で。
だから1999年合格されて、うん、生まれが66年らしいんですよね。
1900だからご結婚なさって、うん、
32、3の年に合格なさったと、うん、いうことで、
かなり
結構だからあの時間かかったんかなと思いきやそうじゃなかったん
だ。年齢だけで見たらそう思わせるけれども、そうそうそう、33で受かってるから、そうそうそう、
僕の方が若くて受かってるよ、
ね、うん、もうこっからはもう泥試合です ね、
そうですね。僕らすぐベテラン算っていうのがありまして、司法試験長期かかった人は、はい、その人の年齢と合格した年をこうね、はい、比較対象することによって、いろいろ、はいはい、何歳の時大体何回目ぐらいで択一何回、はい、論文何回、口述何回みたいなことをね気にしたりはするんですけれども、はい、あ、そっか、かなり短期合格ですね。1994年に結婚して、その夫の仕事ぶりを見てるのもこれ何年かあったでしょ、きっと、うん、うん、何か年かあって、まあね、ああいいなと思って勉強を始めて1999年に受かってるわけやから。
そうですよね、
すごいですね。
で、ちなみにこの方、去年8月の自民党女性局のフランス研修で、松川るい参議院議員がエッフェル塔前で撮った写真が炎上した時の、あのエッフェル姉さん騒動だったじゃないですか、はい、その時にこの広瀬議員も SNS に豪華な食事などをアップして炎上していたっていう、
は
い、
まあエッフェル姉さんといえばやっぱ松川議員かな
でもこういう報道を見ているとエッフェル姉さんの中に入れられてましたよね、
はい、あ、入ってます、
うん、組み込まれてんけど、なんかエッフェル姉さんの定義結構広いんですよ。エッフェル塔の格好した3人だけじゃなくて、あの旅行に研修行ってた人全員もエッフェル姉さんっていうグループの中に
結構多義的なんだ、
多義的なんですよ、
はい、狭い意味か、
狭い意味そう、競技のエッフェル姉さんあの3人だけじゃ、松川るいと地方議会の議員の女性2人、
今エリコは、
今エリコは言ってたけどエッフェル塔で、あのエッフェルポーズやってんから、
やってないから、
あれが競技のエッフェル姉さんでも、あの研修力言ってること時点で抗議の広い意味での、
広い意味での
入ります。あ、
そうするとカミソリ負け弁護士軍団とはちょっと違いません、
カミソリ負け弁護士軍団はもう限定的ですから、
そんな、ね、かなり、
うん、そんな簡単に名乗れないです、ね、
揺るがない
です、ね、いやいや、そのでもテルウェイ先生が入るか入らないか
それぐらいですもん、
そのぐらいですよ
それぐらいです
もう入れられてるわけですよ、エッフェル姉さん扱いやから。あ、これでもね、そのこの不倫してた相手っていうのがカナダ人のサックス奏者なんですよね、はい、人気サックス奏者で、これだからフランス人やったら、はい、絶対この聖林心、この立身弁の聖林心って書くような心ない習慣慎重ですから、はいはいはい、絶対その下半身のエッフェル塔画とかね、うん、ね、夜のエッフェル塔とかそういう表現したと思うんですが、うんうん、残念ながら、まあ、週刊新潮にとってはですよ、うん、残念ながらカナダ人やったせいで、
そこまで、
そこまでは
つ
なげられなかったっていう、うんうん、それがまあ不幸中の幸い、この人にとってね、
まあギリギリカナダは元フランス領です
から、ね、うん、そこで無理やり持っていくか抗議の
抗議の
抗議の下半身のエッフェル塔、はい、それは無理やるんちゃうかその解釈は、はい、そういう抗議の解釈してるから、はい、7回かかったんちゃうかなっていう説もでもね、この人、でもこれ今日あのこの記事によると、はい、10月30日なんですよね、これ写真撮られた、
うーん、うん、
なんかね、真っ赤なベンツ乗ってるらしくて、はい、真っ赤なベンツ乗ってるのが ねまたその心意気、はい、ええ意味で言ってないですよ、で、青山に向かってこのカナダ人の男性をピックアップして、うん、でベンツで移動してレストランに、渋谷区神宮前のレストランに入って本格的なバーベキューを堪能できる店らしいですね。へー、うん、もうバーベキューを堪能してるってことはもう損してるんでねこの言うてる人いましたよ、あの僕高校の先生が、はい、ある時 あんま言わん方がいいか、ある男女がね、あの学校関係者男女が焼肉屋さん、焼肉店で2人食してるのを生徒誰かが見かけたっていう話をみんなで生徒でしてたら、はい、ある先生が、 焼き肉行くいうことはってすごい真面目な先生が言っててそんな発想しようねこいつ思って焼き肉って匂いつくからだからいろいろもう配慮せんでいい間柄っていう認識やったんですよねその人からしたら。
なんかそういう
焼き肉行くいうことはって言いましたねその先生数学の先生が言ってましたけれども
、ちなみにカナダはどっちかというとイギリス領ですね。
あでもフランス領もある
でしょ。フランス領の部分
あのケベック州とか
そうですね、
公用語がね、そうですね、まだフランス語のとこもあるよね、そうですね、カナダにはね、は
い、だからあの別にエッフェル塔、はい、無理やりつなげても、はい、うん、間違いではないという話ではあるんですが、はい、でそのずっとご飯食べてる時もバーベキューを待つ間もお互いの手を触り合ってたと、うん、うん、うっとりした表情やったらしいですねこの議員は、
はい、あ
で会計は彼女持ちやった、
ほ
う、どういう関係性なのかな、ほんでそのままずっとスキンシップを欠かさず、うん、なんかキスをせがんでか口をすぼめたりしてたそうですわ、うん、でまたこの真っ赤なベンツに乗り込んで夜の街を走り出した。赤いベンツが向かったのは新宿歌舞伎町のあるラブホテル、行き慣れているのか迷ったり探したりすることなくすんないさんそのラボテル立体駐車場にたどり着いた。これは別にね、
そんな、まあ、そんな探すもんじゃないんじゃないですよね。
ね、ここ弁護すると、うん、別にすんなり入ったからといって常連という推認はおかしいですよね。
どっか入らなあかんみたいなことで行か
は
った
、ね、駐車場もね分かりやすいように、うん、入りやすいようにしてあるはずやもんね。そうそう、
だから迷ったり探してたら初めてっていうことあるとしても、そうそう、逆は必ずしも真ならずっていうね、うんうん、迷ってないから初めてじゃないっていうのはね、うん、このぐらいしか弁護するところはないっていうのがねまたすごいですねこの人。
うーん、
もっと弁護したい。
でもいや、まあいろいろあるかもしれないけど、その受け答え、その見つかった時の受け答えはなかなかいいですよね、
うん、そうだから、ほんでその夜も、うん、泊まって、そこのラブホテルね、はい、泊まって出てきたのは 翌日の10月31日午前7時15分、はい、
うん
うん、で、あそっか、ほんでまたそこから間空いて2月12日にまた2人が王政を楽しむ場面に遭遇したと、
うん、
書いてあるんですね。ほんでその時直撃したのかな、うん、あもっと後か、2月25日にこう時間差で直撃して、うん、話を聞いたみたいで、10月、昨年10月30日この男性とウルフさんっておっしゃるそうですけども、食事をしたのを覚えているって聞いたら、うん、覚えてないですね。で2人が手をつないでいる写真見せながら、これ仲良く手をつないでいますね、うん、はいそうですね、覚えていない、うん、その後の行動も覚えていないって聞いたら、これ掲載はどうしてもするの？でというと聞き直すと、私よりも彼も仕事、これでもし失うと大変だと思うので、まあ要は不倫関係にありますということを掲載されると、私はともかくとして彼の方が生活が大変なんじゃないかしらと思うのでと、
うん
うん、こういうことを言ったそうで、でまあその後開き直ったのが、まあそうでしょうね、しょうがない、もう取られてるんだから
ね、
うん、中でなんかね他のことしてたとかいう人よくいるじゃないですか、うん、そういうこと言うんじゃなくて、うん、でこの後の受け答えですよ。広瀬さんを、あまた俺なんか赤ペンで丸つけてもうた。この週刊誌ね、うちのお父さんお母さんも見えようです。どこ丸つけてんねんか。リュウちゃんどこ丸つけてんねん、また言われると思うんですけど、はい、広瀬さんは弁護士でもある、男女でラブホテルに入っていれば不貞行為を認めざるを得ないのでは、うん、と聞かれて、弁護士的にはそうですね、うん、個人としてはと聞かれて、それは個人的なことだから言わないです、うん、っていうね、
うん、
でいつもラブホテルにって聞かれて、それも言わないです、肉体関係にあるということも言わないですっていうような言い方をしてるんですよね、
うん、
だからラブホテル男女が入ったら、まあ不貞行為をしたという数人は働きますよね、うん、一つ屋根の下で何時間か過ごしたということであれば、うん、何時間とかこれもう一晩過ごしてるわけですから、うん、ただ個人としては、ね、この弁護士的にはまあ裁判とかになればそうならざるを得ない、うん、そう認定されるだろうなということと、うん、個人としてはこれ分けれるかな、個人的なことだから言わないです。
まあそれはね、うん、そう言いたくなるのも知らないですよね。もう
まあでも、なんか申し開きというのが、うんうん、ほとんどなくて、うん、なんか僕は別に
すがすがしい
すがすがしい感じもあるけど、
でこれ何しとんねん話やん。
いやそれはそうですよ、はい、
ほんまに、
はい、
まあね、
そらこれ考えてもしゃあないでこれ、うん、まあでもこの人がしたこの性倫心ってねもっと後の話やんか、うん、遡って性倫心とかが、うん、ね、あの
来るとは思ってなかった
政治のせいね、うん、そうそうの方の性倫心あれはイントネーションなんや性倫心か性倫心の、うんね、その何ヶ月後かじゃないですか、うん、話題題出したから、
まさかね、
さかのぼって訴求して、うん、法律って訴求しないじゃないですか、さかのぼ、ねね、って適用されないじゃないですか、そうだ、ね、それだと不意打ちになるから、
そうそうそう、
ならないけれども、うん、週刊誌は社会はさかのぼりますから、う
ん、ね、
成人誌なんて出てこなかったね、頃のこの去年の10月のことでもこういうふうに書かれちゃうから、
うんうんうん、予測できなかった、
ね、これはでも10月に抑えてたら、なんで記事にせんかったんかな。なんかそういう性倫心っていうワードが出るまで
ね、温めてたんですか、
ね、温めてたのかな、うんうん、ね、そうだから僕この記事出ててこのね、うん、週刊新潮この本を読むまでそういうネットのこっから、うん、まああのパクるというか、まあ、引用した記事とか、はいはいはい、後追いのネットニュースだけ見てて、この間その誠さんのズバリサタデー出た時に僕はこのタイミングでこういうことをしてると思ったんですよ、
はいあはい、
うん、だからそれはさすがにね、このタイミングでこんなことを要しますなみたいなことを言うてて、僕その点は謝罪した、うんうん、この人にね、これ聞いてたらね、うん、申し訳ないと、うんうん、
なるほど、
このタイミングやないもん、
ね、このタイミングなかった、
成倫心やむなしと思ったのは申し訳ない
その部分だけで認めるのは、その成倫心やむなしと思った部分だけ、ね、まあうんうん、でしかもこの人、うん、調停委員もやってたって言うんですよ、
あ、
調停委員、
調停委員というのはね、家庭裁判所とかで話し合いを取り持つ、ね、
そうですよね。で、まあ弁護士でやってる人もいるし、
はい、
それこそ照江先生やってたよね。
照江先生やってたよ。
ああ、
と照江先生はまあ調停員もやってるね。
いろいろやってたね。なんかいろいろやったと思うんですけど、
はいはい、
うん、でね、まあ家族のそういう問題を扱う場所ですから、家庭裁判所でね、はい、裁判所でする話し合いが調停で、うん、でそこでまあ話し合いでいろいろ調整できたら。うん、調停が成立して、
はい、
ね、離婚の条件を定めたりとかするわけですよ、はい、で、うん、間に入って、うん、当然だからこういう家裁の調停員をやっていたら、ね、離婚のね、
いろいろまあ証拠も見たりしますよね、
見たりしてるし、あのでそれで否認してるね、うん、否定してる、こややこしな否認の意味が、はい、この時も成倫心と一緒でややこしいけども、ね、認めてない、否定してる、はい、ね、当事者がいたらそれは無理よみたいなこと言ってたわけでしょ、うん、法律、さっきの話ね、弁護士的には無理よみたいなことを言ってたわけでしょ、うん、だからまあまあ潔くなってる部分もあるんかもしれないですけど、
だから弁護士的にはそうねって言ってるわけでしょ
ただでもね、もうあかんのが、次の日なんかもう眠たそうにしとったわけでしょ、この
あ、そうなん
だ、うん、っていう話ですよ、会った次の日に、うんうん、このか男性とね、うん、国会で
眠たそうやったんです
か、眠たそうに、
あ、うん、まあ、
あんま怒ってないな2人、
まあ、
いや僕だからその基本的に別にその人のね、うん、不貞とか、うん、まあ、あのまあこの番組は基本的にその国会議員の不貞に関しては全てまんべんなく取り上げようという姿勢はねもともとそこは貫徹してるんですよ、
はい、
ね、あの乳首と呼ばれてた、ね、はいはい、あの自民党の世襲議員の方もいらっしゃいました、はい、
なるほど、
うん、で野党でもいましたね、そのコロナ禍でセクシーキャバクラで焦点してたっていう、はいはい、それはもうまんべんなくこう政治的に ね不偏不党の姿勢を貫いてますから、うん、
政界ウォッチャーとしてね、
また今声をかけたやんか
そうかかかってんだ、全部かかっていけるんやこれ
いやでもやっぱりね、その僕もね、従前はそういう政治をちゃんとやってたら、はい、そんなん別にとか思ってましたよ、
う
ん、あの山田夫とか言われた人いたじゃないですか、親子のどうしたこうしたみたいなことをね、あのどうすんねやと、あれから親子丼食べれないじゃないですか、小枝さんがプリン食べれへんのと一緒でっていうようなことをね言うてたけれども、別にそことね、不貞って普通の会社やったら、例えば不貞行為自体が、はい、例えば懲戒処分の理由にならないじゃないですか、
うん、まあ普通は
ね、うん、会社の業務に支障が生じるようなほんまに限定的な場合、例えば家族でやってる会社で働いてる他の女性がその家族のお父さんとそういう関係になったとかで支障出るでしょう、懲戒理由になると思うんだけれども、うん、ならない。で別にそれはどんな業界でもそうで、別にそれは分けて考えたらええと思ってたけど、うん、でもそのやってるように思えないんだよ、この人がちゃんと仕事を。
まあまあそれはどうやろうイメージちゃいますそれは、まあ
まあ、そうだってエッフェル塔であれ言われてから数ヶ月後や
ね。まあそこはねそれはあるかもね、う
ん、いやほんで考えるやん、うん、エッフェル塔でエッフェル姉さんってね、うん、松川るい3人呼ばれてる、うん、自分は競技の意味の狭い意味でのエッフェル姉さんやないけども講義のエッフェル姉さんやっていう自覚はあるわけでしょ、うんうん、自覚ある、うん、ほんでその2ヶ月後にカナダ人、うんうん、あのカナダ人といえもしかしたらフランス領のケベック
か、うん、ケベック州とかかもわからんと
わからんってことは、はい、その夜のエッフェル塔とかね、うん、夜のエッフェル姉さんとか言われる蓋然性は相当程度高いと弁護士やったら分かるはずなんですよ。それは
そうか
それやのにそれを乗り越えてこう不定に及んで、しかもあれですよ、なんか選択的夫婦別姓には反対みたいなこと言ってるらしくて、あ、はい、であのまあ、そういう反対してる人っていうのは基本的に選択的夫婦別姓を認めると家庭が崩壊するみたいなことを言うわけですよ、うんうん、どっちやねんと、どないやねんっていう話じゃないですか、うん、この人その自分のホームページにそのね夫と子供が、うん、夫とお子さんが写ってる一緒に写ってる写真とかね子供の子の写真とかアップしてるんですよ、うん、にもかかわらず、うん、ですわなこれ
ですわな、
うん、甘いな二人は。
いやいや、まあ、そのなんか、
まあ、そうやな、
僕はやっぱりまだその政治をちゃんとやってれば、うん、あの不倫とか書き立てるのはそれはやりすぎじゃないと思ってますけどね。
でだからこの人やってるかっていう話やんか。
そのいやいや、うん、まあまあまあね。でも
だってまだそのあのエッフェル塔の時の報告書出してへんわけでしょ。うやむやするわけでしょ。それは出せ出せ言われてんのに。
あ、そうなの？
うん、結局だから何も出すような代物じゃないんでしょ。その研修なんて実際は。あ、いやちょっと僕どうですか？君はあんまり怒ってる、なんか温度差あるな。
そんなまあまあプライベートやからなっていうのもあるし、
そんなわざわざそこまでカナダフランス領もあれやからみたいなことをこじつけてたくせに僕はちょっと、うん、ちょっとつかだいぶ
だいぶ怒りですか。
怒ってるね。
怒ってます
か。怒ってます、はい、先ほどのコーナーでね、はい、まあ、あまり僕ら知識がないまま、はい、そのカナダはフランス領だったからそれと関連づけて、ね、うん、エッフェル姉さんうんぬんって言ってたんですけど、そのね、あの CM 中に、うん、ディレクターの佐山さんから指摘があって、はい、うん、元々のそのね、うん、植民地やった国と、うん、なんだろうな、あの同一視するとかっていうのは、例えばこれが、うん、韓国はあるいは北朝鮮はまあ、に日本だからみたいなことを言うに等しくて、うん、そういうふうに受け取る人も中にはいるんじゃないかみたいな指摘も今あって、うんうん、だからそういうことを欠落したまま、はい、ね、喋ってた自分だっていうのは、そうですね、でそれをまた若い佐山さんに指摘されるっていうのも ね、 そうですね、うん、ね、やっぱ言葉は気をつけて、
まあ、言葉というかその発想自体がねダメなんですね。
そう、はい、でもねこういうのはやっぱり僕ら人のね、うん、あのでも気をつけてるっていうのも恥ずかしい、さっき言ってる話が前編ひどいから基本的にね前編ひどいのに、う、うんうんうん、まあまあね、だからそういうの今佐山さんが言ってた、確かにそうやなと、はい、うん、
まあね、
それはカナダの人になってみないとわからないですね。
そうだからそれを結局立場の互換性というかね、うんうんうんうん、ならんとわからんことを、うん、ことじゃないはずなんよね、多分その立場に立ってわかりましょうっていう、はい、
でもねあれエッフェル塔っておかしいよね、うん、あれフランス語は多分アイフェルタワー、アイフタワーは英語やけど、うん、あれ不思議じゃない多分パリに行った人はアイフェルなんとかって、うん、アイフェルで発音してたと思うよ。
あ、そう、
はいはいはいはい、
なんか話変わ
りごめんねでもなんか英語じゃないエッフェル塔って明らかにね。
あ、そうか、
あ、タワーオブエッフェルなんだと思うけど、なんかおかしいな話ですね。
それを
どうでもいい
よ
ね、
言うてるっていう
のはね、はいはい、はい、うん、
まあまあそういうわけで、うん、いろいろね他のメールもいただいてるんですけれども、はい、あれ見てる、その不適切にも程があるっていう。
ああ、ね、ほとんど見てないですね。ちらっとなんかちょっと見ましたけど、
はい、あ、ほんま、あの僕、はいはい、珍しくねいつもドラマクラブをやってるじゃないですか、影、山先生と、はいはい、で、不適切にも程がある、面白いって聞いたから、はい、もう見てるんですよ、うん、一番最新のだけ見れてないんだけれども、うんうん、だから面白いですよ。
あの阪神淡路大震災がちょっと 絡んでました、
ね、ありましたね、第5話、
はいはい、
うん、第6話がまだ見れてないのかな、うん、でやっぱりその、いろんな立場でものを考えるっていうのはね、うん、
はい、
いいことですよ。だからその、うん、よくねそういうことがある、ああいうね、まあ、昔の1986年から、まあ、この今の2020年行ったり来たりする話なんですけど、
うん、
まあなんかいろいろ批判もあったりするわけでしょ。だからその過去、うん、1986年の頃を美化してると、うん、その頃そういう意図で絶対あの工藤官は描いてないと思うんですが、だからそういう批判とかもされてるようなんですけど、だから最終的に全然違う話になると思うんですけど、その昔が良かったとか、それいい部分も当然あるじゃないですか、
はい、
本当に、うん、例えばそのね、私が愛知をしてきたサイキック青年団、うん、そのね、この間一緒に飲んだ、うん、みんなは思い出を共有してるわけですよ、
はい、
うん、だからそれは本当に僕らにとって素晴らしい思い出やし、
うん
うん、ただ一方でひどいことも言ってたわけですよ、うん、それはね、
うん
うん、だからそれは時代を超えて、ね、こう今2024年だけれども、うん、僕らもなんかそういういろんな、ね、立場を立って本来喋らなあかん、
そうです、ね、
ことを言えてないっていう、うん、ところもあるんで、うん、ね、
まあだから公用語がフランス語だからっていう持っていき方をすればちょっとなしやと思います。
今ずっと考えてたやつだね。そう、あ、僕らもそう、あの英語の先生が、うん、あのケベックから来られてて、
はい、
うん、だからそのフランスなまりの英語を僕ら習ってて、
あ、うん、そうですか、
中学の時に、はいはいはい、最初の挨拶の時カマンタレブーとか言ってたからね。英語の授業やのに。
英語ちゃいますよ。
まあそうですけれども、はいはい、もね、シドニーで聞いてくださってる方もいますよ。
お、はい、
シドニーで毎週楽しく拝聴しております。元エルトン・ジョンと申します。こんにちは。あのスタン・ハンセンをゲストに迎えると聞いて思わずメールを差し上げました、うん、プロレスの知識は子供の頃に読んだプロレススーパースター列伝しかないのですが、最近漫画アプリでちょうど読み返していたところに超大物、大物がハマグリ顧問に襲来予定のニュースを聞いて大興奮しています、うん、可能でしたらアントワンを通訳として招集して、うん、私の友達のね、
はい、
盛大な放送会になることを願っております、うん、ちなみにあのハンセンさんがもう通訳を連れて来られるそうなんで、
はははは、
これからも南半球からこのニッチで楽しいポッドキャストの配信を心待ちにしています。ポッドキャストで聞いてくださって、
すごいですね、シドニーまで、
はい、聞いてくださってて、スタン・ハンセンさん、来週の ある日に、大阪某所で収録するんですが、
大阪で収録
するんですよ、はい、でそれの前半部分をまた、うん、あのね、プロレスロマン界でおなじみ、
はい、
藤井さんと松並さんと来週収録しようと思うんで、
はい
はい、あの放送は、はい、だから20日になるのかな、
うん、
20日水曜日ですよね、になるんですけれども、
はい、
でその前半部分を来週11日に収録しようと思うんで、変アットマーク kbs.kyoto、
うん、
変アットマーク kbs.kyoto の方に、うん、そのスタン・ハンセンへの質問ということで、
はい、
はい、面白い質問があればハンセンさんに聞いてみようかなと思っておりますので、
すごい、
うん、スタン・ハンセンですよ、
うん、ねえ、うん、まあ、まあ、ビジョンでしかあのビジュアルは浮かぶけど、はい、
そう、
何聞きたいってそうない僕はね、
誰でも知ってますもんね、
スタン・ハンセンは、
名前はね、
そうです、そうです、
はいはいはい、
うん、だから花房さん先週会った時その話になったら、はい、花房さん別にプロレスに詳しいわけはないですけど、
はい、
本当にハンセン来るんですか、はい、言ってましたもんね、うん、来るんですよ、
はい、
だからプロレススーパースター列伝僕もあの家にあるんですけど、
あ、そうなん
そう、僕は子供の頃は全部揃えてて、もうそこから引っ越し何回かね、いろいろしてたんですけど、もうずっとそのプロレススーパースターあ、でも一回手放してまた買い戻したかな、古、うん、本屋かどっかで、でそれかあのあったはずなんですが、今妻の実家のどこかにあるんですよ、全館どっかに直してまだ見当たらなくて、
う
ん、もう一回ハンセンのその
そうやね、それちょっと
復習しようかない
んで、ね、はい、
うん、でもあれはほとんど、まあ、あの梶原一騎さんが、うん、梶原先生がいろいろね、
う
ん、勝手に作った話がほとんどですから、
あ、そうなの、
そうそう、そのあれはね、だからそういうところとこの事実と、
うん
うん、このいろんな逸話とのこのね、そごについてちょっといろいろ聞いていこうかなと思ってるんですよ、
うん、
それこそあの竹内先生が、
うん、
昔ですよ、その梅田の OS 劇場だったかな、映画館でアルバイトしてる時に、
はい、
翌日その 田園コロシアムで対戦するスタン・ハンセンとアンドレ・ザ・ジャイアントが肩を組みながら血のバレンタインという映画を見に来たんで、その切符を切ったと、チケットをもぎりしたと、はいはい、いうこと、竹内先生が、竹内先生が、ね、この竹内先生その話を40年言い続けてるんですけど、その真相をだからスタン・ハンセンはずっとその日本にしばらくいていろんなところでトークショーするらしいんですが、はい、その質問はこの番組だけだと思うんですよ。血のバレンタイン誰と行きましたまそもそも行ったかどうか梅田で果たしてアンドレと映画に行ったのかっていう、
あすごい怒られてどうします、ね、なんでそんなこと言うのか
上さんありがとうされて
なんで知ってるんだ触れられたくない真実だったかもしれない。
それがおーってなったらすごいですよね。覚えてたら行った行ったわ、イエスイエスってイエスイエスウィズアンドレ、でもいろいろね、うん、あまあそういう話でも結構ですから、
はい、
あの変アットマーク kbs.kyo とスタン・ハンセンさん聞いてほしいことっていうことで、3月11日の、はい、大体まあ8時ぐらいかなもうちょっと後でいいか9時ぐらいまでに2本目でそれ撮る予定なんで前半部分を、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、あといろいろメールいただいておりますよ。
はい、
あとそうだ、この間、先月なんですけど、私の高校中学高校の先輩でもある、黒木翔一さんっていうフジテレビのプロデューサーをされた方で、はい、あのニュースの記事にもなってたんですけど、ね、はい、スマスマとか、
はい、
あいいともとかそういう番組の、まあ、プロデューディレクターからプロデューサーになられた方で、はいはい、大谷さんともちょっとね、
はい、
あの関係といいますか、
はいはい、
あって、はい、だから元々は、はい、そうなんです、だからね、黒木さんで、僕初めて出会ったのは高校3年生の時ですよ、はい、高校3年、
うん、
だからその阪神賞とか初めて会った、
はい、
で今宮恵比寿の新人漫才コンクールで優勝できて、うん、でそれが新聞記事になって、
はい、
同窓会誌でね、
うん、
それが載ったんですよね、うん、掲載されたのを、まあ、ご覧になられた黒木さん当時だからフジテレビのまだ AD やったの1年目言ってたかな、
へ
ご覧になられて AD やから仕事いっぱいあるわけですよ、はい、
うん、
昔はそんなね、な、時間外労働どうしたこうしたとか時代じゃなく、うん、しかもテレビ局ですから、
はい、
もうそんな休みとかほとんどなかったそうなんですけど、うん、その同窓会誌を読んで後輩にこんな子が出てきたんやっていうことで、
うん、
夏休みなんか1日だけ取れたらしいんですけど、
はい、
会いに来てくれたんですよ。その時だ僕が17で黒木さんが24か25で、
はい、
うん、来てくれて、でその時にフジテレビのもう一人渡辺拓さんっていう同じ同期入社の AD の人と来られてて、
はい、
その人は今さんまさんの番組をいろいろやってらっしゃる方なんですよ。いろいろなんか班が分かれてるらしいんですね、フジテレビで、番組誰々班誰々班みたいな感じで、誰を担当するのかみたいな分かれてるそうなんですけど、で2人とも AD の頃で、
うん、
来てくださって、でね、だから、夏休みでしたね。で木屋町で飲む、今ちょっと飲みに行っていいかがないかですけどまあご飯行って、
はい、
お食事行ってっていう、ほんでいろいろ話をして、
はい、
だから17の時って24と5のお兄さんってめちゃめちゃ大人やし、
そら
大人
やね、でまあ自分が憧れてるそういう放送業界の人で、
うんうん、
でかっこよかったんですよ2人とも。 AD でその愚痴を言ってはったんですよ。で、うん、黒木さんはだからあれですわ、夢がもりもりの頃ですよ、はいはい、当時の AD をしてて、
あなるほど、そこからずっとスマップ、
ね、そうそう、はい、でいろいろアイディアをね、自分の中ではいずれこんな番組したい、こういう企画したいとか思ってるけれども、そういういろいろ考えてる人間よりもお弁当を準備するのがうまいとかいうような人が重宝がられて、それが嫌なんやみたいな話を聞いてた記憶があって、で2人ともねまだ新入社員やけど、で覚えてますね、その時に、うん、なんかねいろいろ、だから1994年か、
うん、
うん、だからまあまあ、夢の を語り合ってね、その
でもすごいね、だからそのフジテレビに勤めてはんのに京都まで会いに来はったんでしょ。
そう、その時はね、うん、だから大学から早稲田行ってはったのかな、うん、で東京でそのままフジテレビで就職して、でいろいろ話をして、僕先週ね、花房さんが中村敦彦さんっていうライターの息子さんを連れてきてはって、うん、はい、で一緒に万世行ってね喋、うん、ってたんですけど、僕は本当にその時 の思い出があるから、うん、なんかね年下の人とそういう場で喋るちゃんと喋ろうっていう風に心がけてるんですよ、うん、
はい、
自分はずっとだから黒木さんとお会いしたんってほんまに数えるほどなんですよ、そっから数えても、うん、ほんまにたまね、実際あったら5回か6回ぐらいしか会ってないと思うんですよ、僕人生において。でも僕の中ですごいかっこいい先輩で、
うん、
あ、なんかこんな感じで年重ねたらええなっていう人やったんですよ、うん、だから17の時24歳5歳の黒木さん見てそう思ったし、でそっから僕がまだ漫才やってる頃に東京遊びに行ったりして、でその時もなんかあこや あるじゃないですか、要分断バー、分断バーじゃないわ、なんていうの、新宿 のゴールデン街、ゴールデン街か、だからああいうとこ連れて行ってもらったりとか、はいはい、でそこでもいろいろ、だから今こういう番組やってて、いずれこういうことをしたいみたいな話をね、だからなんか、はい、映画の話とか教えてもらったりとか、で覚えてます、なんかジュリーの話をしてたな、その時はゴールデン街で。隅田君絶対ジュリーがまた来るでジュリーがで太陽盗んだ男の話とかね、なんかそういう話とかしてて、でも僕はもうすぐに、諦めて、でその時も報告したと思うんですよ。でまあそれは君が決めることやからみたいなことをなんか言ってくれてて、でそっからね、だから僕はずっと司法試験持ち続けたから、
うん、
あんまりその時どういう連絡を取ったかあんまり記憶にないんですが、だから言う合格した時に、うん、新宿の叙々苑連れて行ってもらったんですよ。だから年賀状のやり取りはしてたのかな、うん、ほんで合格したことを報告したら、なんかそういうのにまた呼んでもらって、
うん、
ほんでその来年から埼玉県の和光で司法修習があるんですよみたいなこと言ってたら、そのそうだったらいいとも一回ぐらい見に来や、はい、というのがあって、
はいはい、
司法修習の時一回大谷といいとも見に行ってね、
はいはい、
で一番テレビに映る A 席にね、
はい、
撮ってくれてはって、
なんか前期修習の最後の日かなんか
でに行ったね、
そういう行ける日に設定してもらって、
そうそうそう、この普段行けへんか誠実の、だからその日しかなかったのかな、でこの日しかって言ったらね、撮ってもらって、
そうい
いと
ね、君覚えてないけど小栗旬が出てて、
覚えてない草薙くんとか、
草薙くんが出たのも
南海キャンディーズとか、
そう山
崎関根さん、関
根さんも覚えてるけど、ね、そうね、小栗旬が、うん、100分の1のクイズをするっていうアンケートで100分の1を出して、
あ、当てたな、
当てて商品もらって帰った
もらって帰った
もらってあるあるある、
あ、俺その記憶もないわ、
どっかにあるよ、
まだある、
タモさんタオルみたいなのあるよ、
すげえ、
でそれがあって司法修習があって、で僕がまあ弁護士になって、
うん、
でラジオをやるようになって、はい、でタイタンで所属して、でタイタンの新年会があって、その時に、
うん、
で行ったら来られてたんですよ、また、はい、で、おお隅田君みたいなね、
うん、
タイタン入ったんやみたいになってそうなんですよ。で爆笑問題と、おすぎとピーコが一緒にやったら、なんかおすぴー問題とか、
は
あ、オスピー問題なんかあったでしょ、はあ、あれも黒木さんがやってはって、僕ね残念ですけど、そのスマスマはねほとんど見たことがなかったんですよ、こんな言いながらね、うん、あれですけど、でもスマスマでいろんな外国人のミュージシャン来てたでしょ、
うん、
あれはもう全部黒木さんが
へ
招聘してたっていう、
はあ、
でこの曲でその50周年の時かな、うん、で僕は後からその聞いたんですけど、うん、伊藤さん、東京の今支社長の、はい、伊藤さんが50周年の時に KBS 京都の50周年の時にその黒木さんとその直前かな知り合って、うん、その周年のイベントは結構ね、クレイジーケンバンドとかそういう人らが、
うんうん、
ムーンライダーズとか来てたらしいんですけど、それは全部黒木さんの紹介だったらしいんですよ。
なるほど、
うん、でそのそう伊藤さんってか今東京いらっしゃるから、はい、お葬式も出られてて、
うん、
うん、 伊藤さんと、ね、LINE のやり取りしてて本当にかっこいい人でしたよねって言ってて、だからその何回会ったかとかじゃなくて僕の中ではすごい鮮烈な印象があって、うん、かっこいい先輩で、うん、その初めて会った僕17の時に、うん、いやお弁当準備するやつが評価されて悔しいわって言ってはった人が、うん、そう僕だから、うん、あ司法試験受かって、だから僕が今度17の僕が30になったや、うん、会った時に喋ってたら、隅田君この間タモさんと旅行行った時にってなってね。でもそれが全然なんか嫌味な感じじゃないですよ。でタモリさんもこの人は好きやろなっていう感じで、もう音楽も造形が深いし、うん、でその年下とかそういうこと、年上とか多分何も関係なく接してくれるから、僕も伊藤さんも年下やけどもお世話になってて、うん、いやだからその僕ネットニュースで見てそれを知ってた時ショックでね、うん、だからそのあの人がそうかとか思うとね、
まだ50代でしょ、
だって僕よりだから7個上なんですよ、うん、僕はその落選の38期で黒木さん31期で、うんうん、でまあその31期を持ってはった担任の先生とも連絡取ってね、うん、うん、その話になってほんまに悲しいっていう、うんうん、悲しいし悔しいみたいなことをその先生もおっしゃってたんですけど、うん、いやでもねえなんか、うん、僕だからそういう、うん、僕は一方的にですよ、なんか尊敬してる先輩がそういう亡くなるはるっていうのがあんまり今までなかったんで、うん、先月それは、うん、なんかショックでしたね、うん、だからやっぱりね、ちゃん僕はだからそれがあるから年下の人にちゃんと話したいなって思いがあるんですよね、うん、はい、うん、そういう、うん、できてるかどうか分かんないですけど、うん、はまあまあそういうわけで、はい、なんか、うん、なんかしみじみするのもあれですけど、
まあ、僕もね、ちょっとお世話になったんで、
あ探しといてその、はい、タモさんストラップ
ストラップ、いやタオルやった
と、ミニタオル、タオルストラップじゃなかった、
ミニ、いや人によってちゃうかもしれない、僕はミニタオルも
人によってちゃうことはない、
タモリクラブのタオルじゃないですよね
だってそれやったらめっちゃいいやから、手ぬぐいやったらめっちゃいいやつやからなあれ
、うん、いや そういうのが先月あってね、だからなんかこれから多分ねそういうことが僕らの世代続くじゃないですか、うん、きっと、
まあね、そういうこともあるわね、
うんうん、って思うとなんかね、いろいろだからちゃんとね、そのいい思い出は語っとかなあかんなっていうふうにね、うんうん、そのこんなかっこいい先輩でしたっていうのは、うん、かっこよかったな、はあ、かっこよかった、その24の時もかっこよかったし、うん、もうスマスマのプロデュースになってはる時もかっこよかったです、うん、態度を変えないってやっぱり大事ですよね、うんうん、僕はもっと音楽に詳しかったらもっといろいろね、その音楽性とかに言及できるはずなんだけどそれができないのが悔しいですけれども、ね、だからなんかちゃんとやっぱり伝えるの大事ですよね、その、まあ、その人は7つ上で、うんうん、まあ、僕もその時は18歳やったから、うん、普通に喋ってても何でも、まあ、分かるわけじゃないですか、理解できるけれども、うん、昨日窓際のトットちゃん、はい、ずっと見れてなかったんで映画の方で、うんうん、アニメーションので、出町座で、うん、このね出町の商店街、増形商店街出町座っていう映画館があって、うん、でちょっと遅れて、うん、だから単館系の映画館で、うん、まあ、やってて、もうほとんどやってないんじゃないかな、他のとこでは、そういう、ね、うん、窓際のトットちゃんだからいいっていう評判ずっと聞いてて、
うん、
で娘と行きたいなと思ってたんで、うん、だからそのタイミングがなかなか合わなくて、はいはい、朝早かったりとか夜遅かったりとかで、うん、ちょうど今週だからね、お昼の12時半ぐらいから上映してる回があったから、うんうん、娘と妻と行って、うん、だからまあいわば反戦映画なんですよ、
ほうほう、う
ん、だから反戦映画やから、うん、まあ、分かってへん部分はあるかなとは思うんだけど、うん、でもそのトットちゃんは小学生の話で、うんうん、でまあ、自分もこれから春この4月から小学生になってね、でも、まあ、うん、そのトットちゃんが可愛いとかトットちゃんが面白いことすることとか、うんうん、あるいはなんか友達を助けたりすることとか、そういうことは理解できるわけじゃないですか、いろいろ、うんうんうん、だからそういうその最後の部分のその反戦のメッセージとかがどこまで伝わったか分からへんけれども、うん、なんかそういうのをちゃんと分からんくても、うんうん、それを僕の場合はもう娘子供ですけど、 言うっていうことは大事なんちゃうかなっていうのがあって、はい。隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングでございます。大谷さんから訂正があると。
はい、エッフェル塔が、フランス語読みではないって言ったんですけど、エッフェル塔はフランス語読みで、はい、アイフェルタワーが英語読みでした。逆でしたね、すいません。
訂正してた部分であの表現おかしかったんじゃないか、訂正してる部分でまた訂正を必要とするこのね、訂正、はい、この入れ子構造のこの、はいはい、
訂正の訂正を、
訂正の訂正を、
すいません、申し訳ないです、はい、いらんこと言いました。
はい、はい、でもいいんですよ、それで認めることが大事です、はい、おかしいと思ったことは指摘されて考え直すと、はいはい、ということで、これからも、ね、間違いはたくさんあると思いますけれども、はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年3月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。